鎌倉ラジオレター。ラジオレターをお聞きの皆様、こんにちは。パーソナリティのゆりです。コロナの自粛も一旦明けて、学校なども時差通学などを取り入れながら徐々に再開。町や海辺にも少しずつ人波が戻ってき始めていますね。ここ数ヶ月にわたる世界規模の非常事態を漏れなくくぐり抜けてきた私たちは、当たり前にあったものに対する感謝や喜びの感度が増していたり、これまで仕方なく受け入れたものやことや、そういったものを思い切って見直したり手放してみたりするきっかけをもらったりしているのではないでしょうか。普遍的、絶対的な正解というものはないのだということを受け入れざるを得ない体験を通して、一人一人の内側にある感覚を今まで以上に大切に扱いながら、ウィズコロナ、アフターコロナの世界を心豊かに生きていきたいなと願う今日この頃です。ちなみに、私たちが見ている世界というのは、同じ国、同じ町、同じ時代に生きていても、存在する人の数ほど違う現実が広がっているのではないかなと思うことがよくあります。自分の目に見えているものは、自分の心の内にあるものや信じていること、見たいなと思っているものが、そのように映し出されているのかもしれないなと感じることもあります。その一方で、自分が日頃一番見えにくいものの一つに自分自身というものがある気がしていて、先日仕事場で初めてプロのカメラマンの方に写真を撮っていただいた時、出来上がった写真に写った自分を見て、自分の知らない自分の一面を見せていただいたような気がしてハッとしました。ということで、本日のゲストは、そのハッとする写真を撮ってくださったフリーランスカメラマンの菊池亮介さんをお招きしています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。その導入などは
なかなかね、イベントとかでね、ライブ の現場を撮っていただくとかね、そういうことは、ただあったんですけど、プロフィール写真みたいな、
向かい合って撮る、
そう、そういうのはね、なかなか体験がなかったし、あとはこう全体写真みたいなのも撮っていただいた時に、すごい印象的だったのが、シャッターを切る前と後の空気感っていうんですかね、なんかそれをすごい独特の間を持って撮られるんだなっていう、こうちょっと感動したんですね
あんまりそこまで考えてないような気もしなくはないでしょうかね。
ねえ、
でもなんか写真やっててずっと思ってたことなんだけど、多分なんだろう、いわゆる綺麗に撮ることとかかっこよく撮ることは多分こうたくさんやっていけば撮れるんだけど、空気感みたいなのを撮る方がやっぱり楽しいかなっていうのは常々思ってて、今カメラがすごい簡単になったせいもあるんだけど、こう昔は構えてガチコーンみたいな感じだったから、はいはい、すごい緊張感もあったから大変だったんだけど、最近もう本当に片手で持つぐらいの勢いで、なんかこう今ここ話してた時に、あっちゃみたいな感じそういうぐらいの方がなんかちょっと悪いけど、スナップじゃないけど、ちょっと抜いてっちゃうっていうか、その人のその一部をちょっと泥棒するけど、なんかあそこいいとこでした、いただきますっていう感じで撮ってっちゃうみたいのが、なんか今面白いのかなっていうのは、
私もね、なんか、撮り直せば撮り直すほど多分硬くなっていくと思うんですよね。だけど撮っていただいた時、すごいパシャパシャパシャ、はい終わり、あはいみたいな、そんな感じだったんだけども、でも出来上がった写真見たら、すごくこう自然な自分が写ってて、すごく嬉しかったんですよね。
なんか人をね、もちろん撮り慣れてる人たち、俳優さんとかモデルさんとかってすごい隙がないというか、極論言っちゃうと多分彼らはプロだから、もう決まってるんですよね、
どう見せるかっていう、
だから僕結構怒られるタイプで、隙間取っちゃうんで結構ボツを出すことも多いんですよね。なんかいわゆる自分的にはこういう、ね、この人のこういう側面撮れちゃって、やった撮れたって感じなんだけど、結構そのいわゆるマネージャーさんたちは、こういう顔はうちは売りたくないんだよねみたいなあるっぽくて、でもそこはたまにこうちょっとゴニョゴニョゴニョってやってみたりとかしたら、あ、こんな顔通ったっていうのがちょっと楽しかったりとか、なんか 写真って別に人だけじゃなくて、うん、物を見立てるっていうか、うん、さっき最初に話を導入してたけど、うん、どういう風に世界を見るかなとかすごく近い気がしてて、うん、なんか自分の見方をね本当はどうだってやりたいとこもあるんだけど、まあ、あのショービジネスっぽい世界だとそこをこういろいろとこう制限する力もあるみたいで、まあ、多分彼らの、うん、彼だったら彼らの一緒にいる人たちがこう見せたいこう見たいっていう、うん、多分いろんな複雑なことがあるんだと思うんだけど、うん、できるだけいたずらしたいなと思ってやってるみたいな、
うん、マネージャーさんとかいやこういう写真じゃなくてって言ってても、うん、あの本人があなんかこういう自分もいるんだって、
う
ん、
そういうパターンで乗っかった時もあったりして、うん、そういうパターンの時はちょっと嬉しいっていうか、
うん、
まあ女優さんとかでもそういう自分自身を強く出してる人だったりとかすると逆に喜んでくれちゃったりすることがあったりして、
うんうん
うんうん、その時にはしめしめというかっていうか、
なんか思わぬものが出てきた時にやっぱりこうハッとする、まずハッとする、そしてなんかこう興味を持つ、うん、であのちょっと自分の世界が広がるとか、うん、やっぱその世界が広がる瞬間って、うん、とてもなんかこう価値のある瞬間じゃないかななんて思うんですよね、う
ん、結構なんか写真に教えてもらうことも多いっていうか、うん、写真って結構すごいちょっと面白いのは、うん、まあ、コントロールして撮る人もすごいいるんだけど、うん、どっちかっていうと俺はまあプロらしくないこと言うと撮れちゃった写真結構好きっていうか、
撮れちゃったっていう
撮れちゃった環境を作っていくっていうことの方が意外と面白いっていうか、うん、
環境から作っていくっていう感覚もあるかもしれないですね、
うん、それとその環境をよく見ていくっていうか、うんうん、なんかそんなに無理にその環境を整えていくとかじゃなくて、うん、その環境の中にをよく見てあげる、
うん、
自然の流れが一番気持ちいいかな、
うん、
なんだろう、だから最近そう思うことなんだけど、うん、まあ、コロナで今正直言うと仕事すごい激減している状況ではあって、
うんうん、
でも写真をやめるってことは多分ないよねっていうのはそう思ってて、別にもう例えば音楽家の人がある日別に音楽でもし買いに食えなくても多分楽器は弾くでしょうっていうのもあるから、写真って別にそれぐらい普通の作業で、別にね、あの今もカメラは大体持ち歩いて撮るわけで、まあそれが、ね、普段からやってる、まあ、料理好きの人があの料理になっちゃったわけみたいな感じで
もうそんな感じで、
そういう方がやっぱいいんじゃないかなっていう、別に仮にねその人が例えばお店の経営のセンスがもしなかったり、うん、もし今回こうだけじゃなくて大変な目に遭っちゃって一回店閉めるとしても、うん、多分料理を作らないってことはなくならないのかな、
それぐらい自然な、もう撮り続けていたらあのカメラマンになってたっていう、
なって慣れた
みたい なみたいな、
しそれはすごい幸運だったなとか、うん、慣れる慣れないってすごいなんか難しいなと思ってて、資格があるわけじゃないし、たまたまそうやって仕事を頼んでくれる人たちがいてくれて仕事になったから、だからなんか写真撮るときにもう一つなんか思ったことは、基本的にいつもいただきますとかありがとうございますと思ってやらなきゃいけないなっていうか、なんか撮らせてくれてありがとうございますだし、その延長線上で写真撮るときに絶対的にいつも思うのは、相手が自分から見てなんかよく撮れてないなと思う写真はできるだけ外していくっていうか、当然だから自分がいいなと思う写真だけを一応渡しに行きたいっていうふうに思ってるのを、なんかやっぱり尊敬と感謝はすごい常にないといけないってい
う、そんな菊池さんがですね今日書いてきてくださった、そしてこう手紙として切り取ってくださったものは何なのかななんて思いながら
こんなこと言っといて
全然
違うんだけど全然家の近所にあります広町緑地という、
あ、
まあ、あのそんなに鎌倉市ではね、その有名なとこではないかもしれないんですけど、
うん、
広大な山をちょっと整えて綺麗にしている場所で、
うん、じゃあ緑地さんに書いてくださったんですね。
そうですね、緑地さんに書いてあ
ったんですね楽しみ、ぜひぜひ読んでいただけますでしょうか
ポエムみたいになっちゃいそうでちょっと恥ずかしいんですけど、はい、まあ、頑張って読ませていただきます、はい、背景神奈川県鎌倉市広町緑地様、あなたとのお付き合いも僕が6年前に西鎌倉に住み始めた頃からになるので、そろそろだいぶ見知った関係になってきたのでしょうか。
僕はあなたの里山の風景や野生味を残しながらもきれいに整えている姿と、自宅から5分も歩けば着けるという距離のおかげで、一人で何かじっくりと考えたいときはいつもお邪魔させてもらっています。少し気分が映えないときなども効果的面で、不思議なぐらいあなたのところに行くとスキーとしてしまいます。仕事でパソコンに向かいすぎて体を使えない日々が続いたときは、サクッと山を一周走らせてもらうことによって、固まった筋肉が溶けて弱くなった呼吸機能に鞭を打ってもらったり、きちんと汗をかくことによって心身を整えてもらってきました。多分これまでもあなたの存在がなかったら、もっと迷ったり決められなかった決断もたくさんあった気もするし、もしかしたら重い考えに押しつぶされたりもして心の健康を損なっていたかもしれないとも思います。それに何といっても食べるのも飲むのもやたらに好きすぎる自分だと、今頃はすっかり太って健康を害していたかもしれないですね。そんなことを考えてみると、僕にとっての広町独自の存在というのは、いろんなことをケアしてくれてきたカウンセラーのようだと思っています。特に今年からは1歳半を過ぎた頃の息子との散歩でも大変お世話になりました。どんなに機嫌が悪くなった時でも、不思議なもので山を散歩するとあっという間にご機嫌でした。近所の公園には何度か繰り返していくと飽きてしまう様子も見えたのですが、山道というのは歩くごとに発見を繰り返しているようで、いつでも嬉しそうです。また動物の能力というのはすごいもので、一度見つけたお気に入りの植物や木の実を覚えているようで、見つけると同じものを真っ先に拾います。まだ喋れない中でお気に入りの木の実や花を指差しながら、バヤとかダッチンとか不思議な名付けをしていく様子が面白かったです。僕もその植物のことはバヤとかダッチンと覚えてしまいましたがそして彼の歩行能力は増していくのが、難しい山道を転びながらもクリアしていく姿が見られて、親バカですが日々感動してしまいました。親子2代にわたって面倒を見てもらう羽目になりまして恐縮です。そういえば今年の春は大変でしたね。自粛要請と合わせてすっかりと仕事依頼がなくなった僕は、ほとんど毎日あなたのところでお邪魔させてもらいました。そのせいで春の頭に新芽を発見したところから春分の日あたりまでに一気に緑が吹き出してきて、景色がどんどんと変貌していく様を毎日見続けられたのはなかなか貴重な機会でした。人間社会の流れとは全く別で、日々自然の流れは文字通り流れていました。というよりも普段にも増して春の訪れを謳歌しているように、緑の色はとても淡く輝いていて、鳥たちの声も普段よりもたくさんの数がとても大きな声で聞こえてきたようにも思いました。それはアンビエントミュージックライブのようで、本格付きの自分にとっては生演奏も飢えていたのでだいぶ助かってしまいましたね。そういえば街中では人間同士がどこかお互いを警戒し合うような何とも言えない空気が漂っていたのですが、山の中で時折すれ違う人は必ず笑顔で挨拶を交わしてくれたのも印象的でした。息子も笑顔でバイバイと挨拶をしていて、相手も返してくれる。ソーシャルディスタンスとかリモートとかいろんなこともアナウンスされている中で、物事の価値についてもいろいろと考えていました。家に帰ると毎日インターネットやらテレビから流れてくる情報で世界の輪郭が浮かび上がってくる気はしていましたが、山から帰ってきた後にはそれもあくまで一つの世界の見方に過ぎないようにも思えてきました。何が正しいか正しくないかとかの問題以前に、世界は当たり前に存在する。ちょっと深く考えすぎるとなかなか大変で哲学の世界に入っていってしまうけれども、考えすぎることの前にまず家の近所にあなたがいたことが大きな幸運でした。最近はいよいよ夏至に向けて草木は燃えるように伸びてきており、虫たちもいよいよ活動が活発で、ショートパンツで走った後には蚊に刺された跡もたくさん増えてきました。走っていると蜂たちの音が時折聞こえてきて怖くもなってきていて、生理という人間を手を借りようとも、やはりあなたたちはそれを超えて僕たちにとっては脅威であることをまた感じさせてもらっています。大げさかもしれないけど、ああもしかしたら明日知ったらスズメバチに刺されたら僕は二度目になるから案外触死するのかもな、なおと考えていると、当たり前人間の周囲にはもともとたくさんの死へのディスがたくさんあって、きっと自分の何代前の先祖はそういうものと一緒に暮らしてきたんだよねと思いを馳せていたりもしました。ただあと綴ってしまいましたが、よく多様性という言葉は使われている昨今ですが、身近に人間の世界、社会以外の多様性が当たり前にあることを忘れてしまってはいけないなとつくづく思わされます。とは言ってもやっぱり人間は小さいもので、自分の体と脳みそだけで世界の見え方を作ってしまうもので、この街もかつてはほとんどがあなたのような存在でほとんど覆われていたのでしょうから、その頃に比べると僕たちはあなたのことをすっかり忘れがちになってしまうのでしょうね。だからこそ身近に自然の存在があることが大切で、常に尊敬と畏怖の念を持ち続けたいとも改めて思いました。今後とも僕も息子ともお付き合いよろしくお願いしますね。そしてこういう特殊な時期に濃厚接触者になってくれたことに改めて大きな感謝を寄せてください。余談になりますが、今年の大桜も見事でした。あまり名所でも名木とも咲いてないようですが、今年も山の中にポツンと凛々しく咲き誇る姿に大きな勇気や改めて大きな決意もすることができました。引き続き遊びましょう。
いやー、私も行ってみたくなりました、緑地。
いいっすよ。
なんかもうほんとね、聞きながらね、こういろんな時にその緑地に入って整えてもらったりとか、うん、発見をもらったりとか、決意をもらったりとか、もうそういうかけがえないものをもらってきてるっていう、そのやり取りがあるっていうのが面白いなと思って。
結構なんだろう、山とか自然とこうなんか改めて向き合うというか、なんかこう写真とかってよく誰かそういうこと言ってたのが、拝見するっていうのとちょっと近いっていうか、こう拝見するっていうのはただこう見ることじゃなくて、よくこう見てあげるっていうので、あそこの木ちょっと傾いてきたなとか、あそこの木が昨日までは葉がこの辺までしかなかったけど伸びてきてるとか、毎日いると結構見飽きないというか。
時間がね、終わりに近づいてきましたけれども、ちょっとまあね、コロナっていう、こう、時期を、まあ、私たちみんな等しく、ね、こうくぐり抜けてきているんですけれども、まあ、それは大変なことももちろんあるんだけども、いろんな変化や、ね、発見や、ね、こう次なるビジョンとかね、そういったものも与えてくれてるかもしれないなと思って、これからやってみたいなと思っていることとか、もうすでに準備していることとか、もうそういうことがあったら教えていただけますか。
いいのかな。前々から食はすごい好きで、なんかその中で、まあ僕大のビール好きなんですね。とりあえずまず今年この自粛中に1個やってしまったことで言うと、自分でビールを仕込んでみました。一応法律上ノンアルコールですけどね。
麦水ってやつですね。
麦水ですね。
はい。
のをちょっと仕込んでみまして、なんかやっぱりすごい面白いな。もちろんビールってすごい深い世界だし、
生き物だし、
いろんな人たちが結構やってきてることで、ものすごい大変なことだって分かってるけど、ちょっと今思ってることは、ビールの勉強をちゃんと一回したいなって気持ちになってきています。でも勉強しながら気をつけるのは、ちょっとビール飲みすぎてお腹が膨れ上がってきてしまっていることもちょっと考えてはいるんですけど。
じゃあ緑地をまた走っていただくということで。
走るしかないですね。
いやいやいやいや、本当にね、今私たち、まあ、今に始まったことじゃなく、こう不確定な、ね、世界を生きてるわけですけども、そんな中で日々日々こういろんなインスピレーションもらいながら、あ、今これなんかやってみたいなと思うようなこうフレッシュな気持ちっていうのをこう忘れないで、ね、これからもそれがビールなのか写真なのかはたまた分かりませんけれども、いろんなことを、ね、チャレンジしていかれるんだろうなと思って楽しみにしております。ということで今日はありがとうございました。
ありがとうございました。ちょっとあれでしたけどありがとうございました。
ありがとうございました。はい、続きに参りますよ、
はい、
お疲れ様でした。喋り難しいですね。いやすっごい面白かったですよ。なんかいろんな、それこそこうお話聞きながら自分の中にこううずうずとね、なんか私にとってはコロナ期すごい忙しかったので、逆に、リモートワークだったりとかね、オンラインとかね、だからもうパツパツで、その結構ステイホーム的な、まあなんていうかな、時間はまるでなくて、
あとプラスでね、なんか情報が多かったから、まあそれこそなんかウェビナーのやつとかも全部は追ってないけど見てると思ったけど、まあひたすら結構情報を吸収する感じになっちゃう時期でもあるから、まあだから逆に情報の制限もすごい大事だったかなって思うように途中からなったっすね。なんかやっぱりなんだっけな、すごい鎌倉も住んでるけど五十嵐大輔さんの、まあすごい彼の書く漫画ってすごい大好きなんですけど、なんかやっぱり魔女っていう漫画の中でも書いてたけど、やっぱりね、見習いの魔女がたくさんこう書物を読もうとした時に魔女がストップっていうか、なんで本読んじゃダメなのって言ったら、あなたまだ経験が足りないからっていう話をしてて、経験と知識はやっぱり等分であるべきだっていうのを言ってくれる一言があって、それはやっぱりすごく思うっていうか、なんだろう、ただまあ面白いなと思うのは、本の知識結構自分はやっぱり読むのすごい好きなタイプなんで、すごくその読んでその時分かんないけど残った言葉が後から体験によって分かるってことがやっぱすごくあったりもするから、まあでもやっぱりバランスは見ながらやっていくのが一番いいのかなと思って。
なるほどね。
だから
やっぱり情報が多かったからその分だけ、
うん、
ね、緑地に逃げるっていう
体動かすみたいな、
ね、うん、みたいな方向に。
私の場合はこう、まあ、例えば311の後、うん、もう4年もかからずも旅しちゃったとか、うん、結構こう動くっていうこともかなりこうやってきたような気もするし、うん、それがこうバランスよくというよりはこの時期こう、この時期こう、
それもある、
ね、こうみたいなタイプなんですよね、
う
ん
う
ん、
俺もそういうタイプだよ、ね、
そう、うん、だからそういう意味では何だろう、この数ヶ月はあの息を止めて超素潜りでぐーっと潜っていくような感じがしてるから、こうぐーっと上がってきてプハーって息を吐いて、うん、なんか新しい空気吸うみたいな、うん、そういうのをしたいなって思っちゃいました。
そうね、だからやっぱりなんかあの、ね、こういうある種特殊な環境で結構なんかね、みんな潜ってた感じもあったりとか、うん、それで多分いろんな環境だとは思うけど、
うん、
これが開けるとやっぱりなんかこうなんていうんですかね、最初の発酵が終わって、うん、で次にこうね、ビューと瓶内熟成していく時間じゃないけど、
うん、
まあ次の第2ステップになってるのかなっていう感じは、
うん、
なんかみんな結構今ブクブクと自分の中で泡立ってる感じだったから、まあそれをねちょっと他の人と混ぜ合わせてみようかなと思ったりとか、なんかそういう時期になってきてる気もするしね、
うん、
だからなんかちょうど先日とか久しぶりに結構俺も本当にあんま動いてなかったから、
うん、
鎌倉の、まあ、パラエサーレの連中とかと遊んだりとかして、
うん、
まあ、なんか久しぶりにみんなでこう会って話したりとかすると、
うん
うん、そうね、それぞれなんか、ね、順平とか笑っちゃうけど、うん、ね、やっぱ変だなと思ってずっと写経やってたみたい
で、さすがですね。
写経はまたすごくて、写経の中でなんかもう般若心経多分書いてたなと思うんだけど、
うん、
それとかなんかそういうことにハマってたんだって話とかをして、うん、そこで何見つけたのみたいな話とか、
うん、
結構なんかみんなそれぞれその期間内になんかね、なんか普段とこう外に出ない分だけこうちょっと濃縮されたものがあったみたいで、
うん、
面白いよね。
こう、まあ、それが何であれ、うん、こういつもと違う体験ができたという意味では、
うん、
すごく価値のある時間だったんじゃないかななんて ね、
そうね、すごいそれは思うかも、
うんうん、やっぱりこうさっきビールの例えじゃないけども、うん、そこでちょっとこうブクブクブクってこう発酵し、うん、一次発酵し始めた何者かがちょっとこう二次発酵的な、タイミングに入り、そしてそれが過ぎた時に全然最初にはこう想像していなかったような味のものが生まれるみたいなね、そういう楽しみも待ってるのかもしれないな。
うん、写真の仕事って多分この後、まあ今少し大変な時期かもしれないけど、
うん、
まあ、今まで自分やってきたから、うん、もう一回再稼働っていうかやっていくこともすごいできると思うし、
うん、
まあ今までそう自分の地域でやってきたから写真でまた食っていこうってことは全然できるとは思うんだけど、
うんうんうんうん、
まあなんか逆に言ったら今までってその常に仕事になんだかんだ言って追われてきてたので、ずっとなんか仕事が自分から手元から離れることが、やっぱ写真撮影した後にそれを預かって、でまあいろんなこう決定事項が来た時にそれをまた送ったりとかっていうやり取りを考えたら、自分の手元で仕事がない状態っていうのが、多分このもう 7,8 年はなかったから、常に何か仕事案件を抱えてる状態だったのが、5月の半ばぐらいからかな、完全にフリー状態なんで。あれ何も今自分が抱えてる仕事が全くないっていう、次の話とかちょっとまあねメールが来たりとかもあったけど、まあ基本的には何だろう、仕事っていうものから全く解放された時間っていうのをものすごい久しぶりに、ちょっとなんか旅とか行った時に2ヶ月休み取っちゃう1ヶ月休み取っちゃうとかあったけど、その後の予定がまた決まってたりもしたから、今とりあえず先の予定も大して決まってないから、なんか初めてその仕事とか社会的なそのなんていうんですかね、人との約束ごとみたいのが、
うんうん、
まあ、強い制約みたいなものがなくなった時間が来て、
うん、
なんかああでもこれってどういう感覚って、子供の頃の感覚みたいな感じだなと思って、私何しようかなみたいな、
うん、
先は全く決まってないっていうか、なんかまあ旅の最中も近いのかもしれないけど、なんかすごいいいなと思って、うん、そういう中で結構なんだろう、もう一回自分が何したいのかなって妄想していくと、 なんか思い切って写真以外のことをやってみるのも全然、今までそういうふうにやってきてるもんだし、そんな時ちょうどなんかこうたまたま子供と江ノ島歩いてって久しぶりに神社まで行って、
うん、
なんか江ノ島の奥の神社でおみくじ引いてみたら尽くす神って書いてあって、そこで書いてあるのはすごい面白いなと思ったけど、やれるから やるわけじゃない、やるからやれるんだみたいなことが書いてあって、あそうだな昔からそうじゃんみたいなことを思って、なんかそうかやりたいことがあったらやっちゃおうみたいな気持ちになんか慣れたかもね。だから龍神様ありがとうございましたっていうところはちょっとあるけど、
お話聞きながら、普通だったらなんていうのかな、こう家族もいて、そして今までこうやってコンスタントにあった仕事というものがパタッとねこうない状態になると多くの人は不安になると思うんですよ。で全く不安がないかどうかはちょっとわからないけれども、でもお話聞いてるのなんかそれをすごくこうなんかこうちゃんと味わったり、自分なりにこうなんていうかそこから何かを受け取って楽しんでたり、っていう感じがしかしないんだけどな、不安要素をあまり感じないんだけどな。
状況を楽しむっていうのが一番やっぱり秘訣っていうか、なんかなんだろう、もちろんなんかフリーランスになったばっかの子ってすごい不安だった気がして、特に最初の3年間ぐらいそれこそ精神的にやられちゃうぐらい不安の時があった気がして、もうそれこそやっぱ最初の子って仕事安定しないし、やっぱりね、ちょうど30過ぎたぐらいからフリーランスで、その頃って結構なんかそういう敏感な時期だったのかもしれないけど、なんかこう前の自分も普通の大学出てたんで、前の人たちは結構すりっぱしのこう人間になっていく中で、30になって写真だけで食えないかもしれないとかなってきたりとかすると、自分の存在意義はとかをいろいろ考えた時期もあったけど、でもやっぱり一番は当たり前だけど、まあコロナも今回はそうかもしれないけど、状況ってその都度変わるから、なんか進化の話じゃないんだけど、進化って優れてるから進化ではなくて、その状況に最適に適応した人が進化っていう話じゃないけど、ああそっか最適化しようみたいな、なんか最適化しようっていうか、別にその最適化っていうのは言葉はなんか変かもしれないけど、なんか
変化にこう、ね、そう対応していける自分でいようみたいな、変わっていける、
そう変わっていける方が、あと意外とね、なんかこう写真とかこうなんか主軸は飽きないんだけど、結構飽き性でもあって、なんか変な話だけど、なんか一個好きになったものは好きなんだけど、結構そこからなんかやっぱ興味は常にこうもよもよってこうなんかこう広がってちゃうタイプだから、コロナとかですごい思ったことだけど、やっぱ60代以上の人たちがディスクがあるみたいな話じゃないけど、まあ、正直言うと人間ってやっぱ60も過ぎてくると常にその死へのリスクは上がるんだなってことを思うと、あと20年ぐらい60代になるような場合を考えたら、20年ちょっと経ったらと思ったら、納得する時間の使い方をした方がいいんじゃないかなっていう、50歳過ぎたらいつ死んでもいいぐらい気構えでやってた方がなんか楽しくやれるんじゃないかなっていう、
こう不確定な、まあ、日常を、その不安というものよりもなんか そこに日々の中にこう見つかるいろんなものをちゃんとこうその喜びを受け取ってたりとか、っていうことによって不安というより不安定でもそれがこうなんていうのかな、不都合じゃないっていうか、なんかそんな感覚なのかななんて、
もともと不安定の方が実はいいんじゃないかっていうか、だからなんか結構その定まった自分っていうのをすごい、やっぱりだからそれはそれ一つはいいと思うんだけど、でも人間ってもともと不安定なんじゃないかなっていうのを、なんか結構いろんなその著名な人たちとかも結構撮影とかいろいろあってきて思ったけど、なんか思った以上に確固たる自分がめちゃくちゃある人って実はそんなに多くないんじゃないかなって俺は実は思ってるところもあって、人間ってそもそもが結構移ろうっていうか、当たり前だけどね、1年で人間のサーブが変わるじゃないけど、やっぱ人間は移ろっていくもんだから、だから移ろっていくのが人間らしい気もするぞみたいな。なんか本当にそのなんかフリーランスだったばっかの子って本当にそ一瞬なんか精神的に病んだっていうか、そういう時期もあった気はするけど、でもその経験もなんかやっぱり、まあ、過ぎたから言えることかもしれないけど、今思うとすごいいい栄養だったっていうか、過程になったっていうか、
っぱりそのね病んじゃうぐらい、うんまあ、不安だった時期って、まあ、若い頃ってね皆さん体験があるかもしれないけど、うん、それを超えて今なんてその移ろうものこそ面白いって思えるぐらいのなんかこう感覚になってきているっていうのはやっぱり何かそういう思えるような大きなきっかけとかあったりしました？
なんすかね、でも写真自体はさっき言ったけどそのなんかあの雰囲気を問うじゃないけど、なんかあの写真を教えてもらうじゃないけど、いろんなこう流れの中で行き当たりバッチリ、
新次さん
なんか行き当たりバッチリとかいいなと思って、なんかあの分かってることってそんな面白くないっていうか、もちろんなんか分かってることが好きな人もちろんいるのかもしれないけど、まあ旅好きのせいもあったのかもしれないけど、なんかまあどうなるか分かんないぐらいの方が、でもまあなんだろうね、もちろんね、あの先というか親としての責任もあるし、そのことあったらまあその最低限のラインっていうのはすごいやっぱ気をつけようかなと思ったりとか、あとはねやっぱり人に対する敬意とか、結構自分ももともとがものすごいこう写真の人結構多いんだけど、視点がこうなっちゃうっていうか、なんか視点が定まりすぎちゃって他は見えなくなるタイプの人結構多いんで、極端にある人にとっては失礼だったり気をつけることをやってしまうこともあったから、まあそういうのはすごいちゃんと大人的に気をつけようかなっていうのはもう年になってきてすごい思ってきたんだけど、
経験値上がって、
そうそう上がって思ったけど、まあそういうことをクリアした後はなんとなくやっぱり、人に嫌な思いをさせないのはすごい重要だと思うけど、それ以外の自由はすごい大事かなっていうか、ちょっと前にまあ、ちょっと哲学者の人の話をちょっと読んでて、まあ、結構有名で売れてきたマルクス・ガブリエルっていう人なんだけど、なんかマルクス・ガブリエルが結構その幸福について話してる時に、まあ、自由意志の話っていうか、やっぱり自分がその選択してるって自分が選んでることがやっぱ幸福であるっていう、まあ、ドイツ人にするドイツ人だって固い考え方かもしれないけど、まあ、やっぱそこは共感するなっていうか、だから自分の意思できっちり決めていったことに関しては、まあこの後極端な話だけど、俺がそのなんか違うこと始めますって言ってスカラピーになっちゃって、でまあそれはないと思うけど、奥さんがもうあんた生活のことがないからあっち行きなさいっていうことがあったとしても納得できるかもしれないけど、でも一応選ぶ段階で、あこの人になったら、まあ変な話だけど、まあ、これだは多分自分のことそういうことでは見捨てないと思うし、分かってるし、まあ逆に言ったらそういうふうにもし見捨てたいことがあったら自分に何か原因があったのかなって思うかもしれないし、まあ俺の好きなアーティストのデイビッドがすごい言ってたけど、やっぱ子供は親の背中見て育つからねって俺が生まれた時に言われちゃって、あでもそうねと思った時に、なんとなくそのなんだろう、背中って何かなと思った時に、多分その誠実で、誠実っていうか、なんか子供に対して愛情さえ注いでればちゃんと誠実に、多分この子は俺のこと嫌いなんないんじゃないかなみたいな、まあ、大切なことに対してはちゃんと誠実に愛を持って向かい合うっていうことが大切な気がするな。でも愛と誠実さとかなんかすごいですね
大切な、まあまあね、相手に対して愛と誠実をこう示していくためにはやっぱり自分自身に対しても誠実さとか、
まあ
自分に対する自分を大切に扱うっていうことを、まあ、ある程度ねしてないとできないことなんじゃないかなと。
あのそうまさにその通りな気がしてて、やっぱなんか、なんか日本人のその難しい話じゃないけど、他者を大事にするときにやっぱ自分をまず大事にするっていうか、でも日本って公共の精神みたいなのが自分を殺して相手を大事にするみたいになりすぎてるところもあって、なんか海外行くとやっぱ自分たちの自由さも認めてもらう代わりに、やっぱり弱い人とかもし社会的に少し困っている人に対してはある程度先に率先してケアするみたいな気持ちが高いイメージはあって、なんつうのかな、自分たちの自由を主張するために相手に優しくする、それもすごいなんかちょっと一見なんか利己的に見えるかもしれないけど正しいっていうか、だけど日本の場合なんか自分は我慢するからみんなも我慢しようっていう方向に行きがちなのかなっていう。
そうね、自分たちが持っている価値のこう裏と表っていうかね、どっちにでも転ぶことができるっていうか、そのすごくそれが美徳みたいな形で生かされるシチュエーションもあれば、それが人を、ね、すごく縛ってしまうものにもなりうるっていうか、 うん、そこに自覚的でやれるかっていうところってすごく、
うんね、そこを自覚的になるかなんないかってすごい難しいなと思うんだけど、うん、
最近あのNHK プロフェッショナルでもすごくね、うん、あの出られて人気がある井本春久先生っていう数学の先生がいらっしゃるんですけど、その方とあの何回かインタビューをさせていただいて、うん、そのちょっと教育談義をやってるんですけどね、うん、その子どもたちがあのやっぱり大人の顔色を見てしまうっていうのは、
うん
正解か不正解かっていうことを、
うん、
あのなんていうかな叩き込まれているんですよ、
うん、
教育の現場ではね、
うん
まあ、不正解っていうものが評価がダメで、正解を得ることが評価が高いっていう価値観の中で教育を受けていくと、当然自分のやり方を試さなくなるみんなって、あの自分のやり方で試してみると、
うん、
失敗するじゃないですか絶対。で失敗から試行錯誤していろんなことを発見しながら、おーっていうあの何かを得ていくっていうこのプロセス自体が本当は教育的な意味でとっても大事なのに、正解をあの得ることがあの命題みたいな教育的価値観の中で生きているともう正解を求める子になるし、そうすると自分のやり方っていうのは選ばなくなる、誰かのこれが正解に一番近いよっていうことを当然選ぶようになるよねって言ってたのね。だから本当にその、うん、選ぶっていうことの中にその本当に自由にリスキーかもしれないけどこれちょっとやってみたいんだよねって言って選ぶということが安心してできる、
うん、
あの価値観の社会っていうか、うん、そういったものにもっともっとなったら面白いのになーなんて、
うん、そうね、まさにそれは本当に思うっていうか、逆に言うとだから今ってパソコン1個で検索したら答えは出てきやすくなってきちゃってるから、
うんうん、
だからすごいちょっと面白いなと思ったのは、10個ぐらい下のまだ写真では食えてない子、うん、だから今ってやっぱ大変だから、すごい若い子とかも話をした時に、うんうん、まあ、いろんな話をした時になんか写真のどうやって仕事になってったかの話じゃないけど、うん、そういう話をした時に自分はなんとなくこうがむしゃらに何も分かんなかったけどやってるうちになっちゃったよ、好きだったからって言えちゃうけど、うん、やっぱ今の子たちはどうやったらなれるかな、どういう風になったらどういう風とかあるのかなっていうのを知りすぎちゃったりとか、
うん、
なんとなくそのすごい大変だなと思うんだけど、うん、自分の体験が、確かその格闘した体験が先に答えを知っちゃってたりとかしてて残念なことかなと思ったりはするから、うん、でも彼にそれ言ったんだけど、答えは確かに出てて、これから君がこうやってことをやろうとしたらこういう風なルートになるかもしれないけど、うん、でもそれを情報で知ることと自分が実際入って経験したのとはちょっと違うと思うんだよねっていう話は、さっきの五十嵐さんのね、そうだからなんか、うん、一番これから難しいなとか、答えはたくさんパパンって弾かれちゃう時代だけど、やっぱりその結果じゃなくて過程の面白さを持って、やっぱりで過程の中にすごいなんか発見があるっていうか、うん、なんかすごい過程ってすごい豊かだなって、その行き当たりの部分ってすごい大事っていうか、うん、行き当たりがグニョグニョグニョンってしてる中でなんかすごく面白いバランスを見つけた人はバッチリたどり着くみたいな、
うん、
だからできれば自分も子供とかには行き当たりバッチリになってほしいなみたいな、だからできるだけやっぱり、ね、
うん、
極端なことじゃないって、まあまあちっちゃいからまだあれだけど、ね、いい悪いはあんまり言いたくないなとは今んとこ思ってるけどね、
うん、いやさっきね、こうカメラの次はもしかしたらビールみたいに言ってたけど、ビールの世界とかも、じゃあビールの作り方って検索すれば多分出てくるわけですよ、うん、だけどそれをとはいえやっぱりそこがすっごい面白い気がすると思ってるのは、
うん、
なんかこう自分でいろいろ試したりしながら、
うん、
なんかこう今まだあの発見されてないじゃないけど、一番自分好みのじゃないけど、
うん、
そんな味に近づけていくためにこういっぱい失敗も繰り返しながら試行錯誤をするということ自体にこう喜びとか興味を持ってるんだろうなって
思ったりして、うん、すごい写真なんかもすごい面白いもんで、やっぱ昔の写真って残してあるから、うん、その始めたばっかの頃とかっていうのを残してあったりとかすると、そのトーンとか色とか、まあ、構図とか別としておいて、その質感とかって、
うん、
その当時では自分でバッチリと思っててやってたはずなのに、今見るとあれなんでこんな色出してたんだろうみたいな感じになったりとかしてて、でもそんだけやっぱ色を見るっていうこと自身とかもものすごい時間かけてきて、なんか自分好みで見つかってきたりとかしてるんだなって、そういう微差な、そういう、
はいはい、
細かい話なんだけど、だから多分なんかね、そういう 過程の中で気がついたら自分もその変化していくっていう、その、ね、今だったらもしかしたら色を作るんだったらこれとこれを仮定をしたらポンって出ますよっていうのもあるのかもしれないけど、やっぱりその間にこう長い時間と経験みたいなのは、むしろなんかその間がやっぱりね、ちょっと臭くなく人生っていうか、なんかあのそのやっぱ言葉で説明できない部分が
プロセスがね、自体がね、
そこにやっぱりなんか本当は価値が詰まってるんじゃないかなと。でパン作りの人たちとかもやっぱすごいなと思うので、パン作りなんかだともっとよりあのビールとかと違って酵母とかはものすごいやっぱり自然酵母使われたり、本当に野生酵母を使う人たちもいるから、まあビールも野生酵母を使うパターンはあるけど、野生酵母を作る人たちなんか極端な話を言うたら、あの鳥取のあの樽回りの人なんかそうだけど、もう最初から場所探しから始まってますよね。ここの場所だったら天然の麹菌が置いてくるかもしれないとか、それこそなんか目に見えない世界を、そのなんていうか、もう途方もない無駄なプロセスをやっぱりやった時に前置いてきたものと、最初からそれを捕まえてきて取ってきたものはやっぱ違うかな、違うし、そこにもしかしたら本当の味の違いがないかもしれなくても、そのストーリーとかそういうものにやっぱり
宿
るものが、なんかオーラアウラ、やっぱそういうのってあるんじゃない。
写真もそうだし味もそうだけど、こう自分が自分の哲学や美学やそういったものを持って、そこに近づける、例えば色を出していくとか、そういうアプローチの仕方もできれば、全くこうなんだろう、神頼みじゃないけど、あのね、こう、ね、天然酵母降りてこいじゃないけど
この場所降りてく
る、降りてくるかどうかは分からないけどみたいなそういうこうなんだろうな、こう自分 の、 あの努力を超えたものに委ねるみたい な、 そういうのとのコラボレーションっていうか、そういう世界があるな、共通してるんじゃないかななんて思ったりして、
タルマイのビールなんかもすごい、タルマイ今ビールもやってて、去年行った時飲んだんだけど、ランビックっていう、まあ、基本的に天然酵母をあの人はそれにこだわってるから、ビールと近くすると要するにイーストっていうか、ある程度管理されたあの酵母を使うのが主流っていうか、やっぱり酒の管理をするのってそっちの方がきっちり管理できるから、だけどまあその管理しない野生酵母を使うビールの作り方も結構それなりにいろいろあるんですけど、まあ失敗すると酸っぱくなるんですけど、当然ね、なんかなるけど、そこに行った時、そのランビック系のビールを飲んだ時に、まあ自分なんかこう鎌倉で喜びとか、やっぱあんだけ美味しいクオリティのビールやっぱ美味しいから、お酸っぱいし癖があるなと思うけど、でも美味しかったかどうかっていうと、うんと思うんだけど、もう一回飲んでみたいかもって思わせちゃうみたいな、なんか気にさせられちゃうみたいな、でもそれも味かなみたいな、
なるほど
ちょっと面白いよね。
そうね、そうね、
なんかすごい絶対的に美味しいものはもちろん美味しいし、好みの味もあるけど、なんか発酵とかですごい面白いけど、癖があったりして最初苦手かと思ったけど、なんか気になっちゃうみたいななんかそれもすごいなんか発酵系の面白さっていうか、でね、いつかね、自分もなんかやっていくときに、そのあのバグじゃないけど、バグの要素があるものはやっぱりやりたいよねと思ったりはするし、写真も昔はよくこのデジタルになる前フィルムだったときにはよくバグがすごい好きで、フィルムをこうやって途中でパコッと開けちゃって光入れちゃったりとか、現像段階でむちゃくちゃなことをしてみたりとか、自分が手に入んなんかいらんないんだけど結果出てきたらダメにしちゃった写真もいっぱいあるんだけど、奇跡的にうわなんかすごいいい感じになんか光が入っちゃったみたいなやつとか、やっぱりあれはあれ楽しいよなと思うから、その不確定要素みたいなものってすごい大事、
生きてる
喜びかな、なんかやっぱだからこういうこと言いたいけど、なんかやっぱりだんだん極端な男と女の人の出会いとかもマッチングとかなってるけど、まあそれもそれですごく確率的に上がってくるし、やっぱりいろんなことでそのね、間違いない趣味同士で会うのもいいのかもしれないけど、
間違いない同士
でとんでもないとこから出会っちゃって気がついたらくっついちゃうとかも、やっぱすごいなんかやっぱりね、ロマンチックかもしれないけど、すごいやっぱりいいなと思うし、なんか理由がありすぎない方がいいっていうのもあるよね。今この後もし本当にビールやるとか言った時に、なんでビールって理由言われてもな
そうね、
なんかそうなっちゃった
んだよね、そうなっちゃったんだよねっていう、ね、
言える方が楽しいっていうか、
いや や、そうやってきっとねこれからねどんどん新しい扉を開いていっちゃうんだろうななんて思いながら楽しみにしていますけど、でも本当にね、あのいいタイミングでお話聞けてとってもよかったです。ちょっとこれからビールなのか何なのかはもう乞うご期待ですけどもね、うん、そういうこうあの不確定要素がいっぱい詰まった、うん、あのいろんな作品を、はい、いろんな子供を生み出すっていう人生をちょっとウォッチしていかせていただけたらと思います。
ぜひぜひ。
今日は楽しいお話をいっぱい、はい、ありがとうございました。